戦国です。よろしくお願いします。自己紹介をしても、ただの司会です。本田兄弟がにっこり笑って、どうぞここに座ってくださいって言うから座ったら、そこは高橋兄弟の横だったっていう、魔の誘いだったんですね。にっこり笑っちゃいけなかった。と思います。あんまり喋っちゃいけないとベックさんから注意されながら、でも喋りなさいと、あれは注意だから聞かなくていいよっていう、高橋兄弟の悪魔の誘いが。で、まあ、とりあえず喋るんですが、私の傷が、腎臓が癌になって、やっぱり本物の癌やという診断が下りましたんで、でも、それは移転するんですかどうですかとビクビク尋ねると、そんなものは移転しませんよ。私が治したんだからという医者の立派な言い訳を聞きまして、すごいなと思ったんですけど、それでも3ヶ月に1回カメラを撮るとか言って、予約を入れてきました。まあカメラの結果がいいことを願っています。と思って3ヶ月ぐらいうろうろしてたんですが、うちの親父が膵臓癌になりまして、手術も無事終わって、帰ってきました。帰って3日ぐらいでもうゴルフに行ってますけども、パッドゴルフに。元気だなぁと思います。十二章も、脾臓も、全部取ったんかな。膵臓だけ半分取って。もう、こっから、この辺からここまで傷があって、すごい状態です。80歳。ん？お母さん、訂正入れるなら今のうち。後で訂正入れといてね。そういうことです。それじゃあお祈りをします。愛するイエス様、感謝します。あなたがいてくださるので、このような私でも、あなたにすがって守っていただいて生きていけることを感謝いたします。愛するイエスの皆によって祈ります。アーメン。今日のメッセンジャーは高橋兄弟なんですけど、僕はよっちゃんと呼んでます。だからっていうことなんですけど。今日のメッセージの、御言葉は、マタイ、新約聖書、マタイ、6章6節です。8ページ。じゃあ読んでいきます。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。今日のメッセージのお題は、信仰生活の A 面、B 面。ということで、高橋兄弟に語ってもらいます。よろしくお願いします。
せんちゃんとこも、ね、親のお世話があれですけど、うちも、90歳のおばあちゃんが、だいぶ、ぼーっとしてきて、洋裁学校の先生から家庭科の先生してて、すごく、しっかりしてる人だったんですけど、なんかすごい15分ぐらい前のこと忘れてしまうんですね。で、うちの姉と僕で夕食とか結構チンしたらええように準備してるんですけど、姉がシーフードカレー作ってて冷蔵庫に入れてて、で、僕が5時半頃、お母ちゃん今日これ食べんねんで言うて、これチンしたらいいねんでって出してたら、姉が電話してきて今日冷蔵庫にシーフードカレーあるでって言ったら、冷蔵庫を開けて僕がもう出してるからないのに、シーフードカレーがない騒いだり、なかなかあれかな思って。で、ご飯も、 洗ってスイッチ入れて、その夕食前に炊けるようにしといてあげて、おばあちゃん今日炊けてるでって言ってて、10分したら忘れてしまって、あのご飯ない時のチンするご飯置いてあるんですけど、それをあのあれごとチンしないんですね。うちのお母ちゃんあれ全部食べれないから、あのあれ全部バッと開けてしまって、食べ、あの硬いの食べるだけ入れてチンするんですけど、なんかあのいろいろお世話が、で夏の間ね、熱中症が心配やから、行ったら僕エアコン入れるんですけど、あの元栓がねちょうど手届くとこにあるんで、元のコンセント抜いちゃうんですね。なんかもったい、あの時代ってもったいないって思うんですかね。せん、あのそれで、あの元のコンセント取れんように貼り付けてで寝る前、夜中にもっぺんおばあちゃんとこ行って、あのエアコン入れたりするんですけど、あの親の世話も大変な時期にね、なってきたなって。でも言ってるうちに僕らがね、再臨が先かもしれないですけど、私たちがそうなってるかもしれないですよね。今日は、信仰生活の A 面 B 面っていうことで、A 面っていうのは、表に出てる私たちですよね。で、B 面っていうのは、あんまり表に出てない部分で、で、B 面がやっぱりちゃんとイエス様に結びついて、解決されてたら、その A 面も平安があるんじゃないかなって、その逆に人々の中にいてる A 面の私が絶えず揺れ動いてるのは B 面で解決されていない部分があるんじゃないかなっていうふうなことをちょっとだけ考えてみたいと思います。この頃はもう配信とかね、この12センチ CD とかになって A 面 B 面って昔みたいにないんですけど、皆さんは結構レコード世代を通ってると思うんですけど、あんま通ってないですかな。もっと前の40何回転の時代の方もいるかもしれない。僕らはもう33回転。33、48、70、ね、なんか分厚いレコードでものすごい早回るのありましたよね。で、僕学生の頃でね、ドーナツ版が600円ぐらいでしたですね。A 面 B 面があった。で、そのシートっていうのをね、本に、僕ちっちゃい時ペンギンペンちゃんの絵本に赤いそのシートがついてて、それをよく聞いたのを覚えてます。なんか氷の国からやってきたってペンギンペンちゃんって今でも覚えてるんですけど、で、A 面っていう大体ヒットする曲は A 面だって、で、B 面の曲って皆さんあんまり知らないと思うんですけど、僕が10歳の頃に流行ったのが、僕が10歳の時が1964年、東京オリンピックなんですね。その時流行った歌って皆さん覚えてますでしょうか？オリンピックの顔と顔、ほれ、どどんと、どどんと、顔と顔と、私、おちょけなんでね、しょっちゅう家の中で歌ってたんですけど、あれ A 面でね、あれの B 面って皆さんご存知ですか？知らないですよね。で、調べてみたらね、驚きの曲なんですけど、東京オリンピック音頭の B 面は、東京オリンピック踊りなんですね。で、YouTube で東京オリンピック踊りってしたらちゃんと出てきましてですね、なんか7つの海を越えて友がやってくる よいしょこらしょってそんな歌なんですけど、大概 A 面が人様に見える部分とかこう押し出すヒットを狙う曲で、 B 面は隠された部分になってると思うんですけど、たまにね、そのプロデューサーの人とか売り出す会社がよく予期しないで B 面がヒットしてしまういう曲がありまして、B 面ヒットで有名な曲ってツタのカラマルチャペルでたら祈りを捧げた日って、ペギー葉山の学生時代が最初 B 面だったんですね。あとオーヤンフィーフィーのラブイズオーバー、あれは B 面がね、噂のディスコクイーンで噂のディスコクイーンが流行らなかった、B 面のラブイズオーバーが流行ったんですけど、あと私買ったんですけど B 面のないレコードがありまして、吉田拓郎の唇を噛みしめてって曲なんですけど、武田鉄矢の刑事物語ってなんか洋服かけるハンガー持ってカンフーしたりして、武田鉄矢が事件、沢田靖子が映画初出演とかして、ちょっと時代が古いでしょうか。でその映画が終わって、事件が解決して映画が終わって瀬戸内海に夕日が沈みかけると、そのええ加減なやつじゃけほっといてくれんさい、あんたと一緒に生きとうありませんって拓郎の歌が流れるんですけど、私その歌詞がええ加減なやつやからほっといてください、あんたと関わりたくはありませんって、なんて素晴らしい歌詞だろうと思ってレコード屋さんに買いに行きまして、その時レコード屋さんのおばちゃんとお話しして、 B 面がツルツルでないんですね、 A 面しか。ちょうど吉田拓郎がフォーライフレコードの社長になって、みんなが B 面もちゃんと作りっていうのに多分わがままして、B 面なんかいらんわいって売り出したと思うんですけど、それが400円だったのを覚えてます。で、A 面と B 面いうことで、私たちも礼拝に集ったり喜びの集いに行ったり、人々の中にいるときは A 面の私を出してると思うんですけども、イエス様とたった二人になった隠された B 面の私っていうのがあって、その B 面の私が混乱してたら人々の中にいる A 面の私も混乱してるんじゃないかなって思います。267ページのローマ書の2章の11節に、隠された部分がとても大切ですっていう御言葉なんですけど、267ページのローマ書の2章の16節ですね。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。で、私たちにとって大切なことは、人に評価されたり人に見えるところじゃなくって、大切なところは神様と一対一で立って、人には隠された部分と思うんですけれども、毎日の歩みの中では結構人の目に触れるこの世の中の私とか、この世の評価とか、そのあたりに心がいってしまって、本当の一番大切なところを 見失ってしまってることが多いんじゃないかなと思います。さっきも言ったように、A 面の私っていうのは、人々の中にいる私で、人々から見える私で、意味を変えれば取り繕う私で、端的に言えば良い子の私かもしれないんですけど、大切なのは B 面の、こう、イエス様の前にたった一人で、隠されたところをみんな取った裸の私ではないかと思います。で、その B 面の私が、許しと救いをはっきりと体験していなかったら、人々の中にいる私も、絶えず、揺れ動いてしまうんじゃないかなと思います。先ほどの聖句と意味がつながるんですけど、294ページ、第一コリントの4章の5節ですね。第一コリントの4章5節、294ページ。第一コリントの4章の5節。ですから、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する称賛が届くのです。ということで、主の日というのは、隠れたことが明らかになる日で、その日、上っ面の、私の部分は、何の支えにもならなくって、私たちの本当の心の奥底が明らかにされるのではないかなと思います。どんなにこう A 面の私をきれいに取り繕ってみて、信仰深く見せていても、自分の醜さっていうか、自分の心の汚れを一番知っているのは自分自身ではないかなと思います。国語とかでもよく出てくるんですけど、カフカの変身っていう、小説皆さんよく、聞かれたり読まれたりしたことあると思うんですけど、今著作権切れてね、カフカ変身全文で検索したら青空文庫で全文が出てきて、30分ぐらいですぐ読めるんですけど、主人公がグレゴール・ザムザさん、朝起きたらどうなってたか言うたら、こう仰向けひょろひょろ手が見えるんですね。その手が言語ではね、ウンゲチーファーってドイツ語なんですけど、日本語では毒虫って訳してあるんですけど、朝起きたら自分が毒虫さんになってるんですね。その小説、なんかカフカってすごい変わった人で、一体あれは何の意味なんかっていろんなことが言われてるんですけど、でも、毒虫に変わったっていうよりもね、自分の中の毒虫が、変身したんじゃなくて、本来の自分に戻りはったんちゃうかなって思うんですけど、私たちって自分が、一番ね、自分のことわかるから、自分が毒虫であるっていうことを知ってるって思うんですけども、その部分で、その自分が、イエス様の十字架の血潮によって許されているっていう確信を持つっていうことが必要じゃないかなって思います。で、主イエス様の十字架の血潮がそんな毒虫のような自分を許して、お釣りが来るぐらい、完全な許しの血潮であるっていうことを知っていることが、 信仰生活の大きな平安につながるんじゃないかなって思います。私たちは、自分の醜さとか、自分が本当毒虫のようなものであることを人には隠すことができても、自分自身には隠せません。で、そこが、サタンちゃんが、悪魔がついてくるところで、救われて喜んでても、いつも、お前それでもクリスチャンなのかと、お前の姿は何だってこう、悪魔は絶えず問いかけてきて、そこでその完全な許しの確信がなかったら、ああ、やっぱり私はダメだわになってしまうと思います。その完全な許しについて、新約聖書359ページ、この最初の、2章の14節ですね。いろいろ、359ページ、コロサイ書2章の14節、いろいろな定めのために、私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神は、この証書を取り除け、十字架に釘付けにされました、ということで、うちは大体掛け売りしてるんですね。注文があったら本先に送って、後からお金振り込んでもらうんですけど、その小売りの債権って僕がせんちゃんに500円で本売って、せんちゃんが返してくれなくって、で、僕が請求しなくって2年経ったら時効になって債権が消滅しちゃうんですけども、で、その、債権の事故をなくそうと思ったら一番簡単なのは僕がせんちゃんに8月、30日に500円でせんちゃんに本売ったけどせんちゃんはまだ払ってくれません。直ちに払な、何月何日までに払ってくれなかったら法的手段を講じますって内容証明郵便出す、配達証明付きで出して、その内容証明が届いたら、また時効が消えて延長になるんですけど、悪魔も、私たちに、どんどんどんどんその内容証明送ってきてるって思うんですね。私、イエス様に出会った、こんな汚い私が救われたって思っても、勘違いしてはいけないのは、召されるその日まで私たちは、この肉の体を持ってる限り、罪の性質を持って、罪を犯し続けるものであるっていう罪の性質がクリアにされることはなくって、聖書が言ってるのは罪人であり続けるけれども、その罪も十字架で許されてるっていうことを言ってるんで、そこで私たちクリアになって綺麗なものになりましたって思ってたらサタンちゃんにちょっとつっつかれたらおろおろしてしまうと思うんですけども前回の時にほうれん草でお祈りについてほうで感謝して蓮で取りなしてそうで自分自身と神様のこと祈るってありましたけども、その毎日の祈りの中で、イエス様に絶えず、告白して、清めていただいて、またそこで新たに許しを体験するっていうことがなかったら、その A 面の私が、取り繕ってても、B 面の隠された部分が、悪魔にどんどんどんどん責められて、 平安をなくしていくんじゃないかなって思います。最初に読んでもらったマタイの6章の6節、新約聖書8ページですね。あなたは、8ページ、マタイ6章6節、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますということで、私たちにとってとても必要なのが、十字架の前に静まってイエス様と二人っきりになって、その人に告白する必要はないと思うんですけども、イエス様に、告白して、そこからまたリスタートして再出発していくっていう、イエス様の許しは、どんどんどんどん追っかけてきて、私たちが信じてもなお罪を犯しても、その罪をも許してあまりあるものであるっていうことを知っていることが、とても大事なことだと思います。で、私たちは自分が、毒虫のようなものであるっていうことを、冷静に考えたら分かってると思うんですけども、その私たちの中の毒虫の最も毒虫らしい部分は、私たち自身が他者を許していないいう部分が、たくさんあると思うんですね。イエス様に許してください、許してくださいと言いながら、過去に傷つけた人とか、とても小さなことでも、それが何かトラウマとか何かいろんな言葉に上手に置き換えられて、自分自身が人を決して許していないものであるっていうことを、隠してるんじゃないかなって思います。僕ちっちゃい時よく母に、あんたは執念深い困った子やって言われまして、僕昭和29年生まれで馬年なんですけど、昭和28年が蛇年で、うちの母の理論だと、蛇年の人は執念深くって、で、あんたは馬年やけど蛇年に近いから執念深いね、困ったわってよく言われたんですけど、小さい時私の宝物がですね、近所の工事現場で拾ったガムテープだったんですね。昔ガムテープってあんまり売ってなかったですよね、今みたいに。で、その5センチぐらい幅のガムテープを私見つけた時に、これはなんてすごい粘着テープだろうと思って、その私のちっちゃい時の宝物が拾ったガムテープだったんですけど、うちの姉と母がですね、その私の宝物のガムテープを姉の工作にちょっと使っちゃったんですね。で、私それを根に持ちましてね、断るごとに、よっちゃんのガムテープ使ったやろって、あんまり言うもんで、母がとうとう逆ギレしまして、あんたはほんまに執念深い子やね、馬年生まれやけど、蛇年に近いから、あんたは執念深いねんって、言われたのを覚えていますけど、私たちの中には、自分が許してください、許してくださいってイエス様に言いながら、許していないたくさんのことがね、本当にあって、それが 許してないから傷になって残っていって、で、そのカフカのグレゴール・ザムザさんってすごい悲しい小説で、最後ね、お父さんがリンゴ投げつけるんですね。で、そのリンゴが体に刺さって、そのリンゴが腐って1ヶ月ほどして、その毒虫になって死んでいくっていう悲惨な小説、なんか希望がない小説なんですけど、その私たちのうちにも、その人を許さない心が、毒リンゴになって、どんどん蝕んでいくんじゃないかなって思います。イエス様と二人になってね、こう考えてみたら、すごい私たちって何年前にあの兄弟があの時にあんなことを私に言ったとか、どんどん出てくると思うんですけど、それが出てくるのは本当にこう許していない自分っていうのがあって、その自分の中の許していない部分もイエス様に叫んだら、清くなれるんじゃないかなって思います。氷点ブームの続編の方ですかね、主のための放浪者で、ユダヤ人の、強制収容所でお姉ちゃんとか死んで、戦争が終わって、氷点ブームが明石してこう回って、とうとうドイツに行った時に、その収容所で自分たちをいじめた人が握手をしに来て、その時、この人だけは許せないって氷点ブームが思ったんですけど、その時、主の許しの、示しがあって、握手のために手を差し出して、その自分が許してない人と握手した時に、もう一度、主の自分も主に許されてるって迫りがあったいうことで、イエス様との隠された部分で、自分も許されてるし、自分も許しますっていう、隠された B 面が本当に平安になったら、人々の中の私も、平安になるんじゃないかなって思います。日々の祈りっていうことで、詩篇の88篇13節を読んで終わります。912ページですね。詩篇の88篇13節、詩篇88篇13912ページ。しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます。朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます。ということで、イエス様と二人っきりになって、その隠された自分の心をすべて、イエス様に注ぎ出したときに、イエス様が、許しの豊かさと、また自分自身も、他者を許すことを教えてくださって、本当の平安をくださるんじゃないかなと思います。まとまりませんけど、これで終わります。